みんな天才化チャンネル日曜版、皆さんおはようございます。ハリヒトです。
ボンのオニマルです。
この番組は聞くだけで人間離れした能力が身についてしまうみんな天才化機構がお送りするラジオ番組です。
この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局からお送りします。今回も収録はミンテンスタジオです。改めましておはようございます。春人です。
おはようございます。鬼丸です。
今日は未来を予想する上で大事なことについて話していきたいと思います。
はい、また難しいテーマですね。
はい、でまあ、未来を予想するといってもしょうもないことを予想してもしょうがないんですよね、
うん、
なんか活かせる予想とか、
うん、
なんか誰かのためになる予想をしないと、
うん、
でやっぱりこう何かしていると段取りってあるじゃないですか、
うんうん、
それもやっぱり未来の予想だと思うんですね、
うん、
あれが必要になるだろうとか、
うん、
もしこういうことがあった時にこういうので使うだろうとか、
うん、
そういうのって大事だと思うんですね、
うん、
だけどやっぱりそれを怠るとなんか大きなことがあった時に失敗するというか、
うん、
なんか痛みを見ることってよく、まあ、僕はよくあったんですね、
うんうん、
多分それも現在進行形だと思うんですけど、
うん、
やっぱりそれって一回やったら覚えて次に生かさないと意味がないじゃないですか、
うんうん、
ずっとなんか慌てふためいて無駄なことばっかりしていてもしょうがないので、
うん、
やっぱり次に生かすことが大事だと思います。
そうだよな、経験することってまずすごく大事なんだよ。だけどその経験を蓄積しているかどうか、うん、で蓄積されたものを生かせるかどうか、
はい、
そこだよな、
はい、
でこの話ってね、人間の脳みその仕組みとよく似てるんだけど、
はい、
人間ってさ、思ってることの10分の1喋れねえんだよ。
ほう。
で、喋ったことの10分の1書けないの。
ほう。
書いたことの10分の1も行動できない。
はい。
ね、これ人間の特徴なんだよ。
はい。
まあ人間らしくていいっちゃいいんだよ。
うん。
だけどね、やっぱり世の中ずっと見てるとさ、常に指示待ちのスタイルをとってね、指示されないと動かない人ってすごく多くなってきてる。
ほうほうほう、
うん、
で自分で考えて動かずに、
そう、
上からの指令を待ち、
そうそうそうそう、
何かしている。
それだと自分の経験の蓄積を生かすっていう行動にはならないんだよね。
はあ、はあ、そうですね、
うん、指示してる人だけがそれを生かしてて、
はい、でそういう時はじゃあ上から指示が来る前に、うん、なんか次のことを手を打っとくというか、
まあそれが普通の生きてる人の話なんだけど、
はい、
今の人たちってさ、まあ、鬼から見るとみんなゾンビだからさ、
ほうほうほうほう、
誰か操ってる奴らがいてさ、
はい、
おーってこう勝手に動いてんだよ、
はいはい、
だからマスクしましょうって言ったらマスクしてんじゃんみんな、
はい、
何も考えずに。
そうですね、
うん、
しかもみんな同じような服を着て、
そうそうそう、
同じような靴を履いて、
同じ時間に歩いてる。
そう、
だからあれではねダメだよな。
やっぱり自分で考えて動ける人ってやっぱり違いますよね。
うん、
なんかやっぱりこう歴史に名を残すというか、
うん、
それって多分自分から行動した人が多いと思うんですよ、
うん、
というか自分から行動しないと見つけられなかったと思うし、
うん、
それを活かせなかったかもしれない、
うん、
でやっぱり何かしら発明にしても、
うん、
頭に浮かんで、
うん、
それをなんか作ってみたのが多分最初だと思うんですね、
うん、発明なんてね、その最たるもんでね、ないものを作り出すわけだから、
はい、
周りに理解されるわけがないんだよ。
そうですね、それこそ未来のものですもんね。
そうそうそうそう、 でね、花からその発明した人ってね、周りに理解なんか求めてないのよ最初、
はい、
もう自分の思いだけでさ形にしていくわけだからさ、
はい、
途中でねこれってどう思うなんて言ってたら発明になんねえの。
あー、もう批判されるというかね、自分の意見とは違うことを、
というかさ、はい、発明って画期的なものだからさ、
はい、
言って理解する人はパクれるってことじゃん。
はい、あー、同じことを見ている
というか、そうそうそうそうそう、言って分かんないから自分が引いてることができるわけでしょ、
はい、
だからさ発想が違うんだよ。で未来を予測するっていう意味で言うと、
はい、
歴史は何度も何度も似たようなことを繰り返されてるわけ、
はい、
君第一次世界大戦とか好きだろ、
はい、
あれサラエボ事件からっていうことじゃん、
はい、
だけど火種はその前にあったろ、
はい、あの皇族同士の揉め合いというか、
そう血族婚のくせにな、
そう、あの辺は全部こう血のつながっている兄弟というか、まあ、親戚というかね、
うん、
全員顔が一緒だという、
うん、そして共通するのは各国の君主がみんなお金がなくて派手な生活ばかりしていて、お金がなくてみんな銀行家からお金を借りてしまったってことでしょ、
はい、
簡単な話じゃん、
はい、
じゃあ第二次世界大戦は
ほとんど一緒というか、うん、やっぱそこに大きく銀行が絡んでいるのが一緒ですね、
うん、まあそういうことがこう繰り返されてるわけよ。じゃあなんかね、人間はねみんなね気づかないんだけど、鉄砲の弾とか大砲の弾とかミサイルが飛んでたら戦争だって思ってるでしょ、
はい、
その前に情報戦があるじゃん。
そうですね、
うん、
相手はこんなことをしているぞ、
そうそうそう、
うちはこんなんじゃから負けるぞみたいな感じでね、
うん、いやいや情報戦っていうのはそういうことじゃないよ、もっとエンターテインメントだよ。
う
だから有名人が病気で死ぬんだろ、そういうショッキングなことがないと人間ってさ分かんないんだよ、
はいはい、動かないというかね、脳内にじゃ自分の認知できてないから、
う
そういうことがないと自分の脳内で理解できない。
そうそうそうそう、テレビで見ている芸能人が死ぬからあ大変なんだって思うんじゃない。
はいはい、前もなんか有名な人が死んでましたね。
うん、でも本当にそれはそれで死んだのかっていう目線で考える人なんか いやしないじゃん。
はい、
だからそういう人たちには未来の予測なんて無理なんだよ。
はい、まあ、テレビの言いなりみたいな。
そうそうそうそうそうそう。で自分で考えたように思いつつも実はテレビでやってたことをそのままリフレインしてるだけだ、
はい、とかね、脳内でね。
そうそうそうそうそう。これね、ちっちゃい子供がさよくあるんだよ、あのお父さんが喋ったことをいかにも自分が思いついたように言ってしまうとかね。
うん、
でそれはそれで正常なのね、
はい、
で問題なのはさ、大人になってでもそういうことを言ってるやつがいるってことだよ、
はい、
ほら結構な数だぜ、
成長してないと。
うん、でね、テレビで見たことが現実になってんだよ、
はいはい、
だから映像化の力ってすごいよな、
はい、うん、
ではそういう人たちは未来を想像できてないの、
はい、
で未来を想像するって、想像っていうのは映像化だからさ、
はいはい、
映像化だったり言語化だったりするわけ。
そうですね、
うん、
それこそさっきの発明でも、
うん、
例えば蒸気機関を発明した人って、
うん、
こういう風な機構でこれをこうしたらこうなるっていうのが、
うん、
見えてそれをレールの上に乗っけてみるとか、
うん、
なんかこう車輪のついたものの上に乗っけて走ってみるとかが見えていたんでしょうね。
そうだろうな、そういう想像力が働かなかったらできないよな。だけど蒸気機関を発明するにあたっておそらくはない、あ、夜間なんかでお湯沸かしてるときに蓋がポコポコ動くのを見てとかさ、
はいはい、
そういうレベルだね。
そうですね、
うん、で、あ、ここに力が発生するんだっていうことに気がついて、それが蒸気機関におけるそのピストンに変わっていくわけでしょ、
はい、
でそのピストンの先にさ、なんか車輪をつけようが、なんか掘削機をつけようが一緒じゃん、
はい、
旗折り機をつけようが、
はい、
うん、たったそれだけの話だよ。
でそれが見えてないとできませんもんね、そもそも論。
そうそうそうそうそう。だから未来を予測するっていうのはどういうことかというと、その予測が当たるか外れるかっていう観点ではなくて、ね、いかにシビアな映像化ができてきちんとした言語化ができるかどうか、
はい、
でそうやって思い描いたものが形になっていくんじゃない、
はい、
うん、 で考えた人その人自身がね毎回毎回考えるたびに映像が変わるんだからさ、それはそのようには作れないじゃん、
はい、前を見ないで進むみたいなもんですよね、
うん、
とかなんかこうお金に食いお金があったらお金に食いつくみたいな、
うん、
目標を忘れて、
うん、問題なのはね今のね人間たちってね自分で想像してると思ってんの考えてると思ってんの、
はい、
だからねこれすごい面白いんだけどさ小さい子供にいろいろこう想像してることを聞き出そうとするといくらでも出てくるの。
ほうほうほう。
ところがさ大人に聞くとさ何にも出てこないで。
ああ。てきあの子供というか小さい子は、うん、なんか木の棒を持って、うん、自分が戦隊ものになったかのように戦うじゃないですか、
うんうんうん、
ああいうのってそういうのが見えているからなんですかね。
いやあれは見さされたからそうなってんの。
ああテレビであ
のねテレビで戦隊もの見させたから戦隊ものの遊びができるわけじゃん、
はい、
あれは実は想像力とは違うんだよ。わかる、
はい、でそれを脳内で子供がそれを見たものを脳内に取っといて、
うん、
あのあれのあれみたいにやってみようってのが、
そうそうそうそう、
その動きの元で、
そうそうそうそうそうそう、魚のビデオを見て自分で水の中に飛び込んで魚と同じ動きをしてみようとかっていうんだったら、あ考えたなっていう話だよ、
はいはいはい、
うん、でもなんか戦隊物でいいやつが悪いやつをぶった切るみたいなことしてそれの真似をしてなんかそういうおもちゃを買うとか、これは想像力が動いてない。
あダメなパターンですね。
ダメパターンなんだよ。
じゃあもしそこで段ボールで似たようなものを作ってみるとか、
うんうん、
だったらいいんじゃないですか、
う
ん、
そうそうそうそう、だからね安易に手が届くような真似事は想像ではないんだよ、
うん、
そういうのは未来を予想するっていうことにもつながっていかない。
でそうそう、なんで今回この未来を予想するかについて話していこうかと思ったかというと、うん、あのコロナが始まった頃に、
うん、
僕と鬼丸さんである予想を立てていたんですよ、
うんうん、
変異種というか第2波というか、
うん、
そうやって騒がれるのはいつ頃だろうっていうので、
うん、
そしたらまあなんかコロナは冬というか11月12月頃に初めて変異種が確認されたのかな確か、
うん、
でそれが実際鬼丸さんの予想で当たっていたじゃないですか、
うんうん、
僕は夏頃といって、まあ、見事に当たらなかったんですけど、
うん、
やっぱりなんかこうあったんですか、そういう予想に至る結果というか、
うん、今までのねあのパンデミック騒ぎ何回かこう引き起こしてんだよ、
はい、
全然大したことない、やり方いつも一緒で、今回はもうマスコミおよび御用学者を巻き込んで超大々的にやっただけなんだけど、やり方一緒だからさ、
規模が違うだけで、
そうそうそうそうそう、
ほうほうほう、
まあおかしな話だよ。
あ
だからねさっきの子供と一緒さ、見さされたものが自分の中での現実になってるだけ。
あ
なんと人間は愚かなことかみたいな。
で時代が進んだから、
うん、
テレビで映像が流れるようになり、
うん、
音声もそこについてくるようになり、
うん、
あの世界地球の裏側も今見れるじゃないですか、
うん、
それもあって余計に効果抜群じゃないですか、そのやる側としては。
あのテレビで気になったことがね、なんかネットでちょっとこう流れてくるものをクリックするじゃん、
はい、
そしたらもうこの人はこれに興味があるっていうことで自分の興味データプロバイダーに渡しちゃってるわけだから、コンテンツプロバイダーに渡しちゃってるわけだから、はい、次から次へとそういうのが出てくるわな、
はいはい、そういう偏った言葉ばかり。
そうそう、じゃあそうするとさ、その人は家に帰ってテレビのスイッチをひねるとコロナの映像が流れてきて、はい、スマホでもそんなのが流れてきて、
で会社でもそういう話があったり
したら、そういうことだよ。そして今度罰則がつくだなんだかんだ全体がマスクをする、
はい、
もう逃れようないじゃないか、この洗脳状態。
はいはい、そうですね、
うん、
しかもワクチンなんていうことも出して、
そうだよ、
大げさにしてね、
うん、ワクチン打ちたい人が今どれだけいるか、あんなに多くの人たちが重篤な状態になってたりするのになぜワクチン打ちたいのかね。
ほうほう、
今のこの日本でさ、コロナでそんなに重篤になった人っているのかな。
いないでしょうね、
まあ、高齢の方はね、
はい、
何名がいらっしゃるみたいです。
咳しただけでも死にそうな人だけどね、
うん、若い人でさ、そんな大したことない人がさ、まあ出たって単なる風邪症状だ、
はい、
それに対して一生棒に振るかもしれないっていうすごい 命のギャンブルをしていくわけだからさ、はい、まあなんと未来を予測する想像力が欠如してるんだなっていう話だよ。
そうですね。そうそう、あと昨日まあ今日のこのラジオを撮っているのは3月12日なんですけど、うん、昨日ちょっと面白い計算をしたんですよ、
うんうん、
あのコロナで今ワクチンを受けた人が14万9千人で、
うん、
そのうちアナフィラキシーショックが出た人がなんか25人らしいんですよね。
ほうほう。
でそれを割って計算すると、うん、5960人分の1でアナフィラキシーショックが出たことになるんですよね。
ほうほうほうほう。
でそういう症状が出てそのワクチンとの因果関係を説明するできると、
うん、
なんか4000万だか7000万だか、
ほう
で死んだらもっと金が入ってくるだか、
うん、
だからこれ宝くじが一等が当たる確率が1000万分の1とかって言われてるんですけど、
うん、
宝くじをする人はワクチンを打って金を稼いだ方がいいのではないかみたいな。
あー、いいところ気がついたね。そういうところのその発想って素晴らしいと思うよ。なんかね、多くの人たちはね、その25人っていう数字を見て大きいとか小さいとかさ、
はい、
で何人打ったとかさ、
はい、
なんか比較がさ、それしかないじゃない、
はい、
でしかもそれってさ、発表されてる数字が本当かどうかも分かんないし、
そうなんですよね。
でアナフィラキシーショックじゃない人たちっていうの相当数いるわけだろ。
そうだと思うんですよ。ただアナフィラキシーを取り上げてるだけで、
うん、
他にも例えばなんかこう倦怠感が出るようになったとかっていう、まあ、こう勝手なものですけどね。
まあ同じだよな。宝くじでも一等の人がクローズアップされるけど、一等がこの売り場から出ましたとかさ、なんか6等がこっから山のように出てますとか言わないもんな。そういうことだよ。まあでもおそらくね、宝くじよりは当たる確率は高いと思う。
そうですね。
おかしなことに当たる確率はね。
はい。
だけどそれで言われているお金が出るかって出ないね、
はい、
まずその因果関係を証明することが普通の人には無理だ、
はい、
だから予防接種を受けてその場で倒れ込むようなことがあればね、
話は別
かもしれないけれども、
なんか例えば30、まあ、1ヶ月後になんかアナフィラキシーショックが出ましたとかだったら、
うん、
その1ヶ月の間に食べたものが悪いんじゃないのとかってなって終わりでしょうね、
うんうん、しかも今回ね mRNA ワクチンっていうことで、
はい、
自分の体の中の細胞さんにコロナのタンパク質スパイクを作らせるっていう話だからさ、
はい、
作らせた後はどうなるんだろうっていうのがさ、これ観察できるわけがないじゃん
一般人にはね。
そう
そんな高価な機会もないし、
うん、
場所もないしで、
うん、まあなのでね、未来を考える、未来を予測するっていうんだよね。逆に言うとね、そういうのを作る人たちっていうのはその能力にものすごい長けてるの。
はあ、はあははあ、
でね、正直その想像の中、未来の予測値の中には死ぬ人も入っていれば、アナフィラキシーショックを受ける人も入っていれば、まあその他の軽症状の人もその人たちの頭の中というか計画には入ってんだ
よ。お
いい見方が変わるんだよここでね、
はい、
でね、一般の人たちは、あ、これでコロナが収束するんだったら、自分がかからないんだったらって思ってんだろ。
はいはい。自己中心的というかね、
うん、全然違うんだよ、
うん、
視座が全く違うのでね、
はい、
まあそういう人たちにね、まあ、鬼がなんだかんだって言ったってさ、聞きっこないわな、
はい、ただの鬼ですもんね、
うん、
でもしそういう人たちがいたとしたら、
うん、
こうやって僕たちみたいにそういうワクチンを反対というかさ、
うん、
ワクチンを怖がってるって言ったら言い方がおかしいんですけど、
うん、
あれは変だぞとかって言ってる人たちも、
うん、
そういうやってる人たちの頭の中にあるでしょうね。
ね、鬼はね反対してないんだよ。実は人間どもはもっともっと打って死んでしまえばいいと思ってるの。
鬼族の繁栄を、
いやいや、今さら繁栄したいとも思ってない。
ほうほう。
ただ俺に構うなよって思ってるだけだ。
ああ、
うん。いや、みんながね、風邪ひきたかったら勝手に風邪ひけばいいし、マスクしたければ勝手にしたらいい、うん、でも俺には構うなよ、
はいはい、
っていうことなの。
お
う。で、できれば俺の仲間にも構うなよ
っていう、
うん、そういうこと。だから見ず知らずの人がワクチン打とうがどうしようがさ、実はあんまり関係ない、
うん、見ず知らずの人ですもんね、
うん、ただそういうニュースが流れてきたら、 鬼のこのちっちゃい心もちょっとはいたの、うん、だけど根本的にはその人がさちゃんと考えないとダメだと思っている、
はい、
で鬼族はちゃんと考えるからさ、
はい、
まあ人間様たちはやっぱりね考えてほしいな、はい、
でその考える上でちょっと一つ僕思ったことがあるんですけど、
うん、
知った方が幸せなのか、
うん、
知らない方が幸せなのか。
そりゃ知らない方が幸せだよ。ボケのままでずっと生きててみな、毎日が花畑だぜ。
かもしれないですね。何も考えんでよくて。
そうだよ、
言われるがままに動いていればいい。
そうだよ、ちゃんと日本政府もそういう風にやってくれようとしてんじゃん。ムーンショット計画って知らない？
知ってます。
2050年にはさ、あのそれぞれが家の中にいても自分の分身のようなアバターが重労働したりとかさ、危険作業をしたりしながら自分は楽々で稼げるんでしょう、
はい、
自分のアバターだって。 お前のアバターがさ、
はい、
まあ福島原発なんかに行ってさ、
はい、
お前のこう、あお前の頭の中で思うだけ、
はい、
でお前のアバターはあの高濃度放射線の中に突入してやな、
はい、
あの溶けた燃料棒を拾い集めてくるってどうや。
嫌ですね。
なんで嫌なの？お前には関係ないだろ。
だけどアバター僕と同じなんでしょ、
うん、
で僕と意識を共有というか、
うんうん、でも向こうの痛いがこっちに伝わらないになってたらいいんじゃない。
ああ。でそしたら僕の存在価値がないというか、そのアバターの方が存在価値高くないですか。
そうだな。
でそれは嫌ですね。
うん、
多分もし自分の同じようなアバターを作るとしたら、
うん、
自分の DNA を複製するかなんかするわけでしょう。
いやそれもね大丈夫なんだよ。お前の腕がもげようが足がもげようがね、もうキメラ豚に作らせればいいんだから。
お腕なり足なりを、
もうねできるんだよ。
お
あのね豚のね体の中でね人間の肝臓を作るとかさ、
お
う
お
う人間の腎臓を作るとか、もうバンバンそういうことやってんだからさ。
じゃあいつでも腕がなくなっても大丈夫なんですね、
うん、
ここ
大丈夫大丈夫。それで想像力もなくなればいいんだよ。
あ
未来予測数ができる頭なんか必要ないじゃん。
はい、そんなもんコンピューターにやらせておけばいいんじゃろ
う。いやもうあのお花畑でずっといたらいいのよ。
は
あ
は
あ、でそれがムーンショット計画だし、
はい、
そのためのやっぱり今下準備なんじゃないのこれ。
あ
とりあえずみんな言うこと聞くんだからさ、
はい、ほとんどの人がね、
うん、疑いもなく、うん、考えることもなく、うん、素晴らしい世の中が来るんだよ
これから先。
そう、そういう人たちの頭の中にはね、
うん、
まあ春人にとってはどうなのかっていうのは分からない。
だけどそういう人たちの頭の中にも、
うん、
予想外を起こすことって できるんじゃないですかね。
ない。
ない、ないですかね。
ない。もうね、水槽に浮かんだ脳みそだよ、みんなね。
あ
だってもうすでにね、テレビ見て、ネット見て、現実のことなのか、嘘のことなのか分かんなくなってんだからさ、
はいはい、
これもう、常に 3D メガネかなんかでさ、
はい、
さらにあの嗅覚とか触覚まで、なんかセンサーで動くようになっちゃったら、
あ
もう分かんないぜ。
で腹にチューブでもつなげとったらね。
そうそうそうそうそうそう。
でまあそれだったらお金がかかるので、脳だけ取り出してもう水槽の中に入れて。
そうそうそうそうそうそう。
もうなんか線でもつないで。
そうそうそうそう。
共有してろやっていう。
うん。栄養液だけでいいじゃん。
はいはい。
お前の肉体は必要ないみたいな。
うん。
まあそんな話だね。
ああ。
でそうなりたくなかったらちゃんと頭を使うこと、うん。見せられた映像を自分が想像したなんて思わないこと。
って思いがちですよね。多分僕もそういうことあるんだと思います、
うん、
なんかどっか脳のどこかには、
うん、
自分で考えてると思っても、
うん、
なんかどっかからパクってきたというか、
うん、
見たものを自分で勝手に改良したつもりになり、
うん、そうならないためにはね、何かと何かを組み合わせて自分の頭で考えてみるとかさ、
はい、
何かと比較してみるとか、
はい、
で相違点を見つけてみるとか、
はい、
っていうことが大事かな。
あで ちょっと僕の子供の小さい頃の遊びをちょっと紹介すると、うん、プラレールとかレゴをよくやっていたじゃないですか、うんうん、あれって自分で作ることというか自分の想像になりませんかね。
想像にはつながるんだよ、うん、だけどあれもね結局のところ実際の電車とか実際の街を模してるだけだからさ、あ
ただのまあホログラムと変わりないと、
うん、でそっから先の飛躍が必要なんだよ、はあはあ、この電車を飛ばすためにはどうするかとかさ、
あで段ボールを使ってみようみたいな、
ね、そうそうそうそう、この電車を水の中も走らせられないかとかさ、
はいはい、とか速くならないかとか、
そうそうそうそうそう、何かを飛躍させなきゃなんだよ、はい、この電車を土に埋めたら球根で増えないかとかさ、
はいはい、で目を出さないかとかね、
うん、これね鬼族でも人間でもそうなんだけど、おそらくね小さい頃の子供たちってそういうこと考える
だけど、それって、うん、ダメにしてるのって親とかじゃないんですかね。
親とか周りだよ、うん、間違いなく
それはダメとか、うん、ここで遊んでいなさいとか、
そうそうそうそう、
ゲームしなさいとか、うん、静かにしていなさいとか、
うん、身体的危険を伴うこと以外は別にいいんだけどな。まあなかなかねそうもいかないんじゃない、幼稚園とか保育園とか行っちゃうと。
ああ、そこではみんなで同じことをして、うん、先生の言うことを聞くとか、
うん、
絵を描きたいけど外で遊ぶように言われるとかね、
うん、まあそういうことからだんだんだんだん周りと同じ動き、そして言われないと動けないっていう風になっていくんだろうな。
あと絵を描くときも、うん、テーマを与えられて描くのもそれかもしれないですね、
うん、テーマを時に与えられるっていうのは決して間違いではないんだけど、そのテーマからどうやってはみ出すかだよ、大事だよね。
そうですね、
うん、
でまあそろそろなんかこういろいろ話が飛んでいく中ですけどまあそろそろ時間なのでエンディングに入っていきたいと思います。
夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
はい、皆さん今回の話はどうだったでしょうか。まあ最初は未来を予測するとかっていう話から入っていたんですけど、まあ途中から想像力とか、なんかこう、その輪って与えられたテーマからどうやってはみ出すかとか、まあいろいろ話していたんですけど、皆さん本当に自分の頭で想像したり考えたりしていますか？まあそれってね、まあ多分ほとんど、まあみんなに備わってるものかもしれないんですけど、誰かに言われたからこうかもしれないっていうのは、多分確実にどっかにあると思うんですよね。で、やっぱそれをなくすには、自分で何か新しいものを考えるのは必要だし、自分でこう何かを作ってみるのも必要だと思います。
そうだな。あとね、みんなね、時間がね、過去現在未来の順番で流れていると思ってんだよ。ほう。それはね、ずっとね、あの時計の文字盤を見て時間を認知しているから。時間ってね、よく考えてもらったら分かるんだけど、未来から流れてるんだよ。
はい。
で現在が今だろ、
はい、
で過去っていうのはもう流れ過ぎたものだよ、
はい、
見なきゃいけないのは未来であって、
はい、
過去の失敗を見てどうのこうのではないんだよ。だけど未来予測につながるものっていうのは実は過去の結果の蓄積の上にあったりはする。
ああ。
だけどそれを未来に生かさなかったら意味がないんだ。
その経験とかもですね。
そういうことだ。
そこで転んだなら次は転ばないようにしようとか、
まあまあ身近なところではそういうことだな、ね、はい、これ言ったら鬼丸が怒るだろうとかさ、
はいはい、
まあ、身近なところはそんなところ、
はい、うん、で料理を作ったら次はこれを準備するとか、うん、そこからちょっとずつ発展させていったらいいんでしょうね、
うんうん、カレーにこれ入れたらうまいんじゃないのとかさ、
はいはい、
なんかあっと驚くようなことをね発想してみるって結構大事。
あと逆にみんなが嫌がるようなことをやってみるとかもいいんですよね。
いいね。
料理に変なものを入れるとか、
うん、いいね。
ではそろそろ時間になったのでバイバイで締めたいと思います。せーの、
バイバイ。